経済の低迷とウクライナ問題で緊迫するロシア。世界の目は大統領ウラジーミル・プーチンに注がれています。
追い詰められた時のプーチンは危険です。
彼はどのようにして権力の座に上り詰めたのか。
罪深い秘密があまりに多いため、権力を失うと自分の身に危険が及ぶと警戒しているのです。
プーチンにつきまとう数々の疑惑を検証します。
信頼できる調査が行われました。
どれもプロパガンダが目的の捏造されたものです。惑わされてはいけません。
アメリカなら彼らの行為は犯罪として追及されるでしょう。
ロシアはどこへ向かうのか。
この国の民主主義が破綻に向かっているのではなく、独裁国家へ突き進んでいると見るべきです。
プーチンの権力の秘密に迫ります。2012年春、ウラジーミル・プーチンはロシアの大統領として4年ぶりに復帰しました。プーチンはわずか20年余りで無職の元スパイから現代の皇帝と呼ばれるようになりました。異例の大出世でした。プーチンの汚職事件を調べていた元連邦捜査官アンドレイ・ズイコフ中佐は、出世の陰で大きな不正が行われていたといいます。
もちろんロシアでは汚職は昔からありました。しかしここまで巧みで緻密なシステムに作り上げた人間はプーチンだけです。すでに押さえている証拠でプーチンの刑事責任を立証できるかと聞かれたとします。私は間違いなくできると答えますね。
2010年ズイコフはプーチンがサンクトペテルブルク市役所で働いていた時代の犯罪の証拠を動画投稿サイトで公開しました。不思議なことに動画は何者かに削除されました。しかしロシアの専門家カレンダウィ社がダウンロードしていました。
ズイコフの動画の内容はどういうものだったんでしょうか。簡潔に説明していただけますか。
一言で言うと、プーチンが関わっていたと疑われる犯罪、その詳細な内容です。職権乱用、そして犯罪組織との深いつながり、さらにマネーロンダリングも、要するにありとあらゆる経済犯罪との関わりです。
ズイコフの告発内容は、汚職が慢性的な問題になっている今のロシアを象徴しているとダウィ社は言います。ロシアは泥棒政治といわれる腐敗した政治体制に支配されているとダウィ社は指摘しました。プーチンとその側近がいかにしてロシアを歪んだ国家にしたのか追及しています。
私はこう考えるようになりました。この国の民主主義が破綻に向かっているのではなく、独裁国家へ突き進んでいると見るべきではないか。彼らは民主主義国家になれないのではなく、なりたくないのではと。もしこれが正しいとすれば、いつからそうなったんでしょう。答えは90年代にありました。当時からロシアの政治家たちは盗みを働いていたんです。
1990年、古いソビエト体制は崩壊しつつありました。しかし、何がそれにとって変わるかは不明確で、国民の間に不安が広がっていました。KGB、国家保安委員会の工作員だったプーチンもその一人でした。彼は KGB を辞めて、配属されていた東ドイツのドレスデンから出身地のサンクトペテルブルクに戻りました。そして市役所で働くようになります。そこには大学時代の恩師で市長になって間もないアナトーリー・ソプチャクがいました。プ プーチンはほどなく副市長に任命され、対外経済関係委員会の議長に選ばれます。
プーチンは外国企業に事業所の登録を許可する権限を持っていました。当時すべての不動産は国有でした。ソビエト連邦が崩壊する前のことですからね。サンクトペテルブルクに支社を置く場合、外国企業は不動産の使用許可を得なくてはなりません。それはプーチンに割り当ててもらうしかないんです。
当時プーチンがすでに野望を抱いていたことをよく表す映像が残されています。自分自身のドキュメンタリー映画です。タイトルは権力。制作にあたったイーゴリ・シャトハンです。
プーチンは自分が外国で諜報活動を行う KGB の工作員だった経験が出世に役立つと考えていたんです。
悪い噂が絶えない KGB の要員だった過去を明かすことには大きな効果がありました。市長のソプチャクはその過去を利用したのです。サンクトペテルブルクは昔から犯罪都市として知られていました。ソプチャクは陰で働く部下を必要としていたと政治評論家のベルコフスキーは言います。
サンクトペテルブルクは当時盗賊の都、ギャングの都などと呼ばれていました。市役所は裏の社会と何らかの方法でコミュニケーションを取らなくてはなりませんでした。でも市長が前面に出るわけにはいきません。それを任されたのがプーチンでした。
撮影のために市役所に行くと、プーチンの執務室の前のロビーは外国人でいっぱいでした。フィンランド人、ドイツ人、その他にも。そこにいた人たちの大半はサンクトペテルブルクの食料支援に関する契約が目的でした。
ソビエトの崩壊はサンクトペテルブルクに深刻な食料不足をもたらしました。農業の生産体制は大混乱に陥り、外国から食料を買うための外貨もほとんどなかったのです。市役所は海外へ輸出するための石油や鉄鋼などを企業に買い取らせ、それで得た資金を食料購入に充てるという計画を立てます。副市長のプーチンは食料は間もなく届くと言って空腹の市民を安心させました。しかし約束された食料のほとんどは届きませんでした。失望は怒りに変わり、抗議運動が起こります。市議会議員のマリーナ・サリエは届かなかった食料の調査を任されました。結局この調査が生かされることはなく、サリエは失望して議員を辞めます。しかし保管している当時の資料から90年代にサンクトペテルブルクで何が起きていたか分かると言います。
プーチンの署名があるこの書類は1億2400万ドルが全額跡形もなく消えてしまった裏付けになります。私がリストアップした原料と交換に届くはずだった食料は1グラムたりとも入ってきていませんでした。
代わりに何が起きたかというと、怪しげな会社がいくつも作られました。そうした会社の背後には今でも関係が続いているプーチンの友人たちがいました。石油や鉄鋼は確かに出荷されたのに、食料はほとんど出回らなかった。あの件だけでもかなりの裏金が作られたはずです。
サンクトペテルブルク市議会はサリエの調査結果を重く見て検察に告発しました。
我々はプーチン及び彼の助手は免職にすべきだと結論付けた。
しかしソプチャク市長はプーチンを守り、食料が消えた事件は訴追されませんでした。 プーチンは容疑を否定し、企業や役人に責任を押し付けます。同じ頃、サンクトペテルブルクの連邦捜査官ズイコフ中佐は、対外経済関係委員会によって登録されたトゥエンティエストラストという建設会社を捜査していました。委員会の議長はプーチンで、ズイコフはそこで犯罪が行われたと確信していました。
トゥエンティエストラストの口座に25億ルーブルが振り込まれていました。特定の建設プロジェクトに使われるはずの資金でした。しかしそれがトゥエンティエストラストという会社を通して、最終的には全く異なる目的に使用されていたんです。
どのような経緯で市はトゥエンティエストラストに金を支払うことになったのか、そしてそのうち使途不明金の額はどれくらいなのか、ズイコフは消えた金の一部がプーチンと友人たちが使うスペインの別荘の建設費用に使われたといいます。
あれは窃盗です。ソプチャクとプーチンは普通なら逮捕されてもおかしくない犯罪を犯していたんです。真っ先に刑務所に行くべきだったのは、大量の文書や注文書に署名したプーチンです。
しかしプーチンが向かったのは刑務所ではなく、モスクワのロシア大統領府でした。1996年、クレムリンで中央政界に転じたプーチンに恩師を助けるチャンスが巡ってきます。サンクトペテルブルクのソプチャク市長は問題を抱えていました。彼は96年の選挙で敗れた後、新たな汚職容疑で捜査の対象になっていたのです。検察の取り調べを受けた彼は突然心臓発作に襲われ、病院へ運ばれます。周到に仕組まれた脱出でした。ソプチャクはプーチンが用意したとみられる自家用機で国外へ逃亡。数週間後、驚くほど元気な様子でパリに姿を現しました。プーチンのソプチャクへの忠誠心はクレムリンで評判になりました。1999年、健康問題を抱えていたため大統領辞任を考えていたボリス・エリツィンは救世主を必要としていました。エリツィン政権が大規模な汚職の捜査対象となっていたからです。ロシアの富の多くを新興財閥に分配し、側近や親族が私腹を肥やすのを許してきたエリツィンは、物分かりの悪い人物が大統領職を引き継ぐことを恐れていました。彼はプーチンに目をつける前に、すでに4人の首相の選任と解任を繰り返していました。
エリツィンの一族はプーチンがソプチャクを守るのを見て彼に目をつけたのだと思います。我々のことも見捨てないはずだと。
一つ問題がありました。プーチンが大統領になってエリツィンを守るためには選挙で当選しなくてはなりません。しかし国民は誰もプーチンのことを知らなかったのです。そこで急遽伝記が出版されることになりました。執筆者の一人だったナタリア・ゲボルキアンは現在はパリに住んでいます。
どんなことを書くように言われたんですか？
何もかも。どこの生まれでどんな人物か、なぜ KGB で働いていたのか。彼の一番の特徴は元 KGB という肩書きで、そこにばかりに関心が集まりますが、プーチンは特別な人間ではなく、両親のいる普通の人間だということを伝えようとしたんです。
自伝によれば、プーチンはサンクトペテルブルクの貧しい地区で育ち、16歳の時に地元の KGB 支部を訪ね、 KGB に入りたいと志願した一風変わった少年でした。大人になってから出直すように言われ、7年後法律の学位を取得し、再び KGB を志願。訓練を受けた後、東ドイツに派遣されました。
KGB は人目につかないように活動します。国家が第一で、国民は二の次と考える人たちです。そういうことが彼の体には染みついていて、それは変えようと思っても変えられないものだと思います。
首相に就任する1年前、彼は KGB の後継組織 FSB ロシア連邦保安庁の長官になりました。プーチンが首相に就任してから1ヶ月後の1999年秋、モスクワなど各地でアパートの建物が爆破される事件が4件連続して起きました。犯行は全て住民が寝ている深夜に行われ、死者は数百人に達しました。歴史学者のユーリー・フェリシチンスキーは事件を本にまとめました。
この事件で国中が極度の緊張に包まれました。数日おき、あるいは週に1回のペースで建物が爆破されていくように感じたからです。
この時、誰も名前を聞いたことのない首相が突然至る所で姿を現し、復讐を誓いました。プーチンはこの事件を独立運動が続くチェチェンの武装勢力によるテロと断定します。
ロシア当局はアパート爆破事件にチェチェンの痕跡があると述べました。チェチェンの関与の証拠ではなく痕跡です。それが何を意味するのかは明確にされませんでしたが、新たな軍事侵攻を正当化する理由に使われたのです。
プーチンによる攻撃は残虐でした。しかし彼は国民的な英雄となります。
アパート爆破事件の前まではエリツィンの後継者として大統領になるチャンスなどないと思われていたプーチンが、たちまち最も人気のある政治家になりました。
彼らは状況を変える必要がありました。選挙の延期さえ考えなくてはならないような事態を引き起こせば、世間はエリツィンの汚職問題など些細なことだと思いますから、野党は追及しづらくなります。
1995年前後の第一次チェチェン紛争もまさしく同じような事情で始まっていました。第一次チェチェン紛争は戦争中に選挙などできないと言って政府が選挙を中止、もしくは先延ばししようとして引き起こされました。その時と99年は全く同じ状況です。
つまり紛争にはエリツィンの利害が絡んでいたわけです。そしてプーチンの思惑とも一致していました。大統領になりたかったんですから。
2000年3月の選挙でロシアに新大統領が誕生しました。彼は未来へと向かう新しい指導者に見えました。全てのロシア人が望む明るい未来です。しかし十数年後、過去の暗い影が忍び寄ります。アパート連続爆破事件の犠牲者の慰霊碑。事件の後、さまざまなメディアがあの時実際に何が起きたのか、本当の首謀者は誰なのかなど、多くの疑問を投げかけてきました。ミハイル・トレパシキンは遺族の代わりにこの犯罪の調査に2年以上取り組んできました。 KGB と FSB に所属した経歴を持つ弁護士トレパシキンは、チェチェンの武装勢力の犯行という公式の説明に疑問を持っています。その疑問は FSB の元同僚たちの反応を知った後、一層大きくなりました。
これ以上首を突っ込むと刑務所に入ることになるぞと言われました。手を引かないと面倒なことになると忠告されたのです。私は元捜査官だから経験もあるし心得もある。調査は遺族のために自分のやり方で続けるつもりだと答えました。
しかし調査には多くの障害が立ちはだかります。
爆破事件が立て続けに発生した後、ロシア当局があらゆる証拠を隠滅したのです。現場ではブルドーザーが突然現れて瓦礫を取り除き、遺体まで片付けてしまいました。
そしてモスクワから南東におよそ200キロリャザンの町で起きた事件によって疑問は一層深まります。
リャザンのアパートの地下で爆弾が発見されたんです。見つけたのはそこの住人で、爆弾は無事処理され、5回目の爆破事件は未遂に終わりました。そして仕掛けたのがチェチェンのテロリストでないことが分かったんです。 FSB ロシア連邦保安庁の工作員でした。
爆薬はヘキソーゲンという軍で使用しているものでした。信管も軍用のものです。
FSB がリャザンのあのアパートの地下に爆弾を仕掛けたという証拠は動かしがたいものだと思います。
FSB はリャザンで起きたことは訓練の一部だったと主張しました。他のアパートの爆破事件もFSB の仕業ではなかったのかという疑いも政府は完全に無視しました。後にプーチンは自伝の中でナンセンスで常軌を逸した話だと言っています。これまでチェチェン人は一人も訴追されていません。しかし非公開裁判で有罪になった人もいれば、自白を強要され裁判で今なお戦っている人もいます。そして一貫して言えることは、この事件の調査に深入りすると極めて危険だということです。
このアパート爆破事件を調べていた人たちが何人も亡くなっています。ユーリー・シチェコチヒン、セルゲイ・ユシェンコフ、アレクサンドル・リトビネンコ、アンナ・ポリトコフスカヤ。
政治評論家のセルゲイ・マルコフはたびたびプーチンを擁護する発言をしています。
連続爆破事件は FSB の犯行で、プーチンが知らないはずはないという調査結果がたくさん報告されています。そのことについてどう思われますか？
爆破事件を起こしたのは FSB だとしている調査は信頼できるものではありません。それはどれも策略を駆使したプロパガンダが目的の捏造されたものです。 FSB がモスクワのアパートを爆破したという話はもう飽きるほど聞きました。 FSB の誰かが拘束されていますか？みんな自由の身ですよね。誰も刑務所に入っていませんよ。プロパガンダに惑わされてはダメです。危ないですよ。
ロシアの連邦議会にはリャザン事件の真相究明を求める議案が3回提出されましたが、全て否決されました。プーチン率いる与党が調査や質問に全員一致で反対票を投じるからです。
トレパシキンは議会から調査を依頼されていました。調査結果を報告する予定の1週間前に彼は警察に呼び止められます。
警察の検問所で声をかけられました。彼らは私の ID カードを2回チェックし、車を調べましたが何も出ませんでした。ところが私がドアを閉めようとした時、警官が車にカバンを投げ込んだんです。私のじゃない、なぜそんなことをするんだと警官に聞くと、彼は突然カバンを開けて、見ろ、銃がある、銃があるぞと叫んだんです。そこですぐに私は逮捕されました。
トレパシキンは刑務所に2年入れられました。出所後またアパート爆破事件の調査結果について発言したため、再度逮捕され、さらに2年間収監されました。
アパート連続爆破事件はエリツィン体制を救いました。ソビエト崩壊後の腐敗した資産分割の体制が守られたんです。彼らは新しい戦争を始め、ロシアとチェチェンの両方で罪のない何千人もの命を犠牲にしました。そして FSB の人間を政権の座に据えました。プーチンです。もちろん彼は民主主義になど関心はありません。
大統領となったプーチンが最初に行ったのは、前任者のエリツィンに不逮捕特権を与えることでした。 プーチンは同時に自らの安全も確保します。ズイコフが追い続けてきたサンクトペテルブルクの汚職事件はいつの間にかもみ消されました。
検事総長が捜査を終了するよう命じました。私たちは大統領に対する刑事捜査を行う必要がないと言われたのです。
ズイコフはあの時もし捜査の継続が許されていたらロシア社会は今とは変わっていただろうと言います。
人々は法律をもっと尊重するようになっていたでしょう。大統領でも訴追されることがあるなら役人は今よりもっと法律を守るようになるだろうと国民は思うからです。残念ながら今のロシアに法律は存在しません。
プーチンが大統領に就任した後しばらく国民は彼がロシアを西側並みの国にしてくれると期待していました。民主主義、自由、資本主義へ向かうと2003年プーチンはクレムリンに新興財閥を集め会議を開きました。エリツィンの下で巨額の利益を上げた大富豪たちがさらに多くのビジネスと新たな契約を狙っていました。ミハイル・ホドルコフスキーもその一人でした。
プーチンは私たちの世代の人間だという印象を受けました。
私たちの世代とは？
私たちの親の世代は反対だと言いながら内心は全体主義的な考えを持っています。それに対して私たちの世代はもっと西側の考え方に近いです。
彼は汚職に関するアメリカの新しい法律がアメリカで事業を行うロシア企業の不利益になることを心配していました。
その法律は株式の公開を希望する経営者に自社内で一切の不正行為をしないという声明文への署名を義務付けています。しかしロシアでは汚職は官僚が国を統治する上で欠かせない重要な手法になっていました。官僚はあからさまに賄賂を要求してくるのです。経営者は開かれた会社を作ってアメリカで株式を上場するか賄賂を送って特権を得るロシア式のビジネスをするか選択を迫られました。この問題は議論する価値があると私たちは考えていました。
ホドルコフスキーはロシアはやり方を変える時に来ていると発言しました。
Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов.
テレビカメラの前であなたがしたことはロシアの大統領を非難したに等しいことですよね。腐敗した国家を運営していると言ったわけですから。
私は腐敗をプーチン個人の責任だとは言いませんでしたし、彼もそうは受け取りませんでした。確かに汚職を柱とする体制を作ったプーチンと彼の側近を非難しました。しかしプーチンは私たちもその体制作りに加わったのだと言いました。
プーチンはホドルコフスキーの石油会社ユコスが税金の問題に直面していたと指摘しました。
案
に脅かされたのです。
自分たちで引き起こした問題は自分たちで解決すべきですと私は言いました。プーチンの機嫌を損ねた自覚があったかですか？もちろんありました。でも私は彼がヨーロッパのルールを選ぶと思ったんです。そう考えたのは私一人じゃありません。間違いなくその方が国の利益になるんですから。
ホドルコフスキーは政治的にも脅威とみなされていました。複数の野党に資金を提供し民主化の推進に力を入れていたからです。クレムリンでの会議は彼の運命を決定づけました。ホドルコフスキーは逮捕され会社は解体されてプーチンの取り巻きに分配されました。ロシア一の大富豪はシベリアの刑務所に10年服役することになります。現在スイスで亡命生活を送る彼はプーチンが作った制度の実態を次のように語ります。
当初プーチンはコントロール可能なある種の民主主義モデルの構築を目指していました。しかしそれがうまくいかなかったので、まずは穏やかな全体主義へとスライドし、徐々に厳しい全体主義へと移行しました。今後さらに状況が進むと完全な全体主義のモデルが出来上がるでしょう。はっきり言えば全ての全体主義体制は泥棒政治と言っていいと思います。
その泥棒政治の仕組みが発覚したのは2003年、フランクフルト郊外にあるスパグという小さな会社を警察が強制捜査した時のことでした。捜査の狙いはサンクトペテルブルクのマフィア組織タンボフグループが行っているマネーロンダリング、資金洗浄の摘発だったとジャーナリストのユルゲン・ロートは言います。
この報告書にはスパグはサンクトペテルブルクの犯罪組織タンボフマフィア、そしてプーチンとも深いつながりを持つ会社だと書いてあります。
そしてその会社でマネーロンダリングが行われていたと。
不動産への投資を通じてドイツで資金洗浄されていました。
プーチンは1992年からスパグの顧問を務め、経営陣の一人と親しい関係にありました。顧問を退いたのは大統領になると決まってからのことです。ドイツの警察はスパグのオフィスを強制捜査した際、大きな問題にぶつかりました。
捜査について当時シュレーダー首相に報告しなければならなくなったんです。政治問題が絡んでいました。ドイツの小さな町の検察官が通常捜査の内容を首相に報告するよう求められるなんて聞いたこともありません。なぜそんなことになったのか、理由はプーチンでした。首脳レベルの問題だったんです。
ゲアハルト・シュレーダーとウラジーミル・プーチンは今でも誕生日を共に祝うほどの親しい間柄です。
結局捜査はどうなったんですか。
何の成果もないまま終了しました。
シュレーダーは公の場でこの件について語ったことはありません。2005年、シュレーダー首相はヨーロッパでのロシアのガスパイプライン建設に関わります。そして10億ユーロの債務保証を与えるよう便宜を図ろうとしたと批判されたのです。政界引退後、シュレーダーはそのパイプラインの会社の役員に就任しました。
シュレーダーのケースはドイツの典型的なスキャンダルと言えます。彼には不正に見えないようにしようという気遣いさえ見られません。 I found my field
on Blueberry Hill。 大統領就任直後、プーチンは西側に対して人気取りの政策に出ました。ブッシュ大統領がプーチンの目を見て、彼は国の利益を一番に考えていると言ったのは有名な話です。
プーチンは KGB で外国人を欺く訓練を受けています。人の弱点を見抜くことに長け、説得したり威嚇したりするのが得意です。西側の指導者に対しても時に魅了し、時に脅しをかける。それはもう見事なものです。
当初はイギリスのブレア首相もプーチンに心を引きつけられた一人です。そして両国の経済はより深く関わり合うようになりました。ロンドンの金融センターはロシアマネーで沸き返りました。原油価格の高騰に支えられ、ロシア経済は飛躍的に成長。それは一方で大掛かりな汚職を誘発し、その金の多くがロンドンに流れ込みました。
金融センターはロシアマネーの資金洗浄で大儲けしました。イギリス経済の要がロシアマネーで動いていたということです。
ロシア建設業界の有力者ワレーリー・モロゾフ、彼は今ロンドンで亡命生活を送っています。モロゾフの会社はクレムリンの公共事業を請け負ってきました。プーチンの下ではびこる汚職は モロゾフの許容範囲をはるかに超えていると言います。
あの人たちをアメリカやカナダの基準に照らして調べたら、間違いなく犯罪者です。エリツィンは犯罪者に買収され支えられていました。プーチンはその時代に権力の座に引き上げられたのです。プーチンにはペテルブルクのグループと呼ばれている人脈があり、彼が首相や大統領になるたびにその連中がモスクワに呼び寄せられました。そしてプーチンは次々と制度を変えていきました。元あったものを改革したのではありません。全く別のものを作ったのです。整然と作り上げ、システムとして隅々まで行き渡らせました。
支え合いと貢ぎ物で成り立っている制度ですね。参加したいならお金を払えということです。例えば連邦議員の候補者名簿に名前が載った人は、議席を手に入れるためにお金をばらまかなくてはなりません。そしてひとたび議員になったら、今度は自分が予算項目と引き換えにお金を要求するんです。至るところあらゆる部門で同じことが行われています。
セルゲイ・コレスニコフも亡命生活を送るロシアの実業家の一人です。彼はエストニアの首都タリンに逃げました。コレスニコフは汚職や賄賂がなぜロシアの上層部で蔓延しているかを知り尽くしています。
ロシアの企業は全面的に保護に頼っています。保護してくれる存在が必要なのです。そういう存在をヤネ、ロシア語ではクリシャと言います。たくさんのクリシャを持っていれば、それだけその人の会社が成功する確率は高くなります。ですから経営者は皆贈り物をして保護を得たいと考えるんですよ。大統領に贈り物をしてクリシャになってもらえば、神様が後ろ盾になったも同然です。
コレスニコフはかつてプーチンへの贈与のビジネスモデルを作りました。まず企業は慈善事業に寄付します。その金でペトロメッドというコレスニコフの会社がドイツの多国籍企業から仕入れた医療機器を買います。そこにはおよそ 40% という大きな利座や儲けが生じます。その利益をいくつもの会社を経由してロスインベストという会社に送るのです。コレスニコフはロスインベストの株式 2% を保有していましたが、プーチンが保有する割合は 94% でした。
ロスインベストの行うあらゆる投資、あらゆるプロジェクトはプーチンのゴーサインがないと実施することができません。そのため彼の知らないところで取引を行うのは不可能でした。
集めた金2000万ドルは当初大統領の引退後に住む邸宅のために調達されました。しかしその後プーチンは引退を撤回。その時点でコレスニコフはさらに多くの資金の迂回を命じられたといいます。引退後の邸宅は巨大化していき、最終的にはソチに近い黒海を望む国有地に総工費2億5000万ドルのイタリア風の宮殿が完成しました。プーチンはこの宮殿との関係を否定していますが、奇妙なことにここは今なお厳重に警備されています。この仕組みは関連会社を使ってプーチンの金を隠すいくつかの方法の一つに過ぎないとコレスニコフは考えています。
私は何年も前からこの種の調査を行っています。2007年にプーチンの個人的な管理下にある資産を公表していますが、その時点で推計400億ドルでした。
400億ドルという数字は2014年に CIA アメリカ中央情報局も確認したと伝えられています。事実ならロシアの大統領は世界有数の富豪ということになります。2008年、大統領としての2期目が終わろうとしていました。再選を目指すためには憲法の規定により少なくとも1期4年 大統領の職を離れなくてはなりません。次の大統領が自分の巨額の資産をどう見るか、プーチンは気が気でなかったのです。そこでプーチンは自分が首相に抜擢したメドベージェフと入れ替わるという方法を取りました。
2010年から11年にかけてクレムリンの複数のルートから入ってきた情報ですが、プーチンはメドベージェフが2012年に再選を果たすことを望んでいたようです。しかしアラブで起きた民主化運動がプーチンに強いショックを与えたと言われています。
チュニジアで始まった民主化運動アラブの春は瞬く間にエジプトやリビアへと拡大しました。プーチンは強力な独裁者を打倒しようとするデモに不安を感じていたのかもしれません。
自分は政権の座を降りるわけにはいかないと確信するきっかけになったのだと思います。カダフィと同じ運命が彼を待ち受けているかもしれないのですから。
2011年、プーチンは再度ロシア大統領に立候補すると表明します。これに抗議してモスクワでは大規模な街頭デモが起こりました。
この国では政権の継承がスムーズに行われた例はなく、プーチンは自分の引き際を心配していました。殺されるのではないか、刑務所に入れられるのではないかと。罪深い秘密があまりに多いため、権力を失うと自分の身に危険が及ぶと警戒しているのです。彼はクレムリンの主であり、囚われの身なのです。
2012年、プーチンはメドベージェフを退かせ、クレムリンが管理した選挙で大統領に復帰しました。大統領の任期は1期6年に延長されていました。プーチンは最長で2期12年、2024年まで大統領を続けることが可能になりました。しかしロシア経済は深刻な危機に直面しています。かつての原油高騰の日々が残したのは上辺だけの繁栄で、今の経済の実態は不透明です。多くのロシア人の間で貧富の格差が拡大しています。
プーチンはロシアを近代的な欧米型の国にすると約束して政権の座に就きました。しかし今なおロシアは腐敗のはびこる発展途上の国のままです。そこから目をそらせるためにプーチンは反欧米主義という強力な手段を取りました。マスメディアを利用してうまくいかないことは全て西側のせいにしてしまうのです。彼は権利意識の非常に強い人間です。ソビエト崩壊の際に剥奪された資産はそれを取り戻す権利があると信じています。
2014年、プーチンはロシア系住民の保護を理由にウクライナ南部のクリミアへ侵攻。彼にとってそれはかつてのソビエト領土に西側が侵入したことに対する正当な反応でした。
ラトビアやエストニアを見てください。いずれもヨーロッパ連合や NATO の正式な加盟国ですが、自立はしていません。どちらの国でもロシア系住民が明らかな差別を受けています。ウクライナもその点では同じです。アメリカはこの1年ウクライナの非ロシア化を支援してきました。もしあなたがロシア人ならたとえ殺されても何も言えません。市民としての権利は守られないのです。一方、ウクライナ人、あるいは超国家主義者なら、議員にも大統領にもなれます。すべてが与えられます。しかし、ロシア系住民への仕打ちは、爆撃や殺害なのです。このような差別に対して、我々は断固としてノーを突きつけます。
こうした感情は本国で共感を呼びました。わずか2年前に反プーチンのデモが行われた通りで市民は彼を褒めたたえました。 アメリカはロシアへの厳しい制裁を呼びかけますが、ヨーロッパ各国の政府は消極的でした。
ヨーロッパの首脳はプーチンと会談する場を設け、事態の沈静化を図ろうとしました。しかしこれは結局事態を悪化させたのです。プーチンは西側を甘く見て、ますます強硬な態度に出るでしょう。とても恐ろしいことです。
2014年7月、一つの悲劇が世界を震撼させました。マレーシアの旅客機がウクライナ東部の上空で撃墜されたのです。使われたのはロシアが提供した兵器とみられています。298人が死亡、西側に衝撃が走りました。
I demand that Russia fully cooperate with the criminal investigation into the downing of MH17.
It's necessary to make it clear, it will not be business as usual.
We're opposing Russia's aggression against Ukraine, which is a threat to the world, as we saw in the appalling shootdown of MH17.
11月、オーストラリアで開かれた G20 サミットに出席したプーチンは、記念撮影で端に追いやられました。かつてロシアマネーや天然ガスや石油を歓迎した各国首脳が、今は彼と距離を置いています。昼食会でもプーチンの孤立は明らかでした。そしてサミットの閉幕前に帰国しました。ロシア経済は原油価格の急落、ルーブルの暴落、新たな厳しい経済制裁により痛めつけられています。問題はプーチンが次にどう出るかです。
彼が自ら引き下がる理由は何一つありません。そんなことをあの人がするはずがありません。絶対に。
自伝の中で彼はあるエピソードを明かしています。両親と暮らしたこのワンルームのアパートで起きた出来事、そこには追い詰められたネズミが登場します。
彼はこう述べています。私は肝に銘じた、相手を窮地に追い込むようなことは決してすまいと。失うものが何もなくなるとネズミは飛び上がって攻撃してくる。同じことがプーチンにも言えると思います。追い詰められた時の彼は危険です。よし話し合おうなどとは言いません。いきなり襲いかかります。